それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近はね、日本テレビも見ていますよ。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想、考察、思いつきを喋ります。今回はですね、まあ3週間前かな、行った2020年秋ドラマ砲弾2ということで、この前ね、語り足りなかったところであるとか、あとはこの前行われた後に始まったドラマとか、そこら辺も含めて今ドラマの話を自由闊達にできればなと思っております。ということで、まずですね、おすすめドラマというところで、オレンジとポンさんですね、それぞれで、まあ、重なってるところにと、まあ、まず作品名だけちょっと上げていきましょうかね。おすすめのドラマというところで、まずオレンジの方からですね。まず、35歳の少女、日本テレビですね。あとは監察医朝顔の、まあ、第2弾ですね。つい最近始まったばかりのやつですね。あと姉ちゃんの恋人、日本テレビです。あ、ちょ、フジテレビかですね。あとは海外ドラマでマンダロリアンシーズン2と、同じく海外ドラマでラブクラフトカントリー恐怖の旅路というところですね。じゃあポンさんいかがでしょう、タイトルだけ。
まだ1話ですけどね、35歳の少女はちょっと見ようかなと思ってますね。
うんうんうんうん。
で、これは、まあ、もう結構進んでますけど、1億円のさようなら、
原作
小説のものですね。
はいはい、
これはもう見てますね。はい、それから、この恋温めますかを、一応見てますよ。
へぇー、はいはいはい。
そして、リモラブ、普通の恋は邪道。これもちょっと見てますね。
マジっすか、そうか。
そして、記憶捜査2、新宿東署事件ファイル。見てますね、はい。こんなところでしょうか。はい。
これ、おすすめでいいですか、それともなんか、惰性で見てるのもあります、それとも結構これはおすすめの方、ま
あ、いやね、ちょっと思ったんですけど、
はい。
いや、おすすめっていう言い方はもう古い。わかんないけど。わかんないけど。
何が新しいんだ、新しさをぜひ見せてほしい。
いや、だからちょっともう細かい話になっちゃうので、まあ、ざっくりとしか言いませんけど、その、恋愛ものを久しぶりに、うん、まあ、見たんですけど。
はいはいはい。
この恋温めますかとかね。なんかすごく、うん、面白くて、なんていうか、その、うん、それはそのドラマが面白いってのももちろんあるんでしょうけど、なんか、あ、こういうのたまに見てみるのも面白いな、とか、そういう感覚もあったんで、うんうん、おすすめと言われるとちょっとわからないんですけど、まあでもこういうの見るっていうのも面白いかなっていう、うん、そんなに流して見るっていうよりかは、ちょっと積極的に楽しんでるよっていう感じの話ですね。うんうん、
なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ、重複してるとこから行きましょうかね。35歳の少女、いろいろと感想を言っていけばと思ってるんですが、まあね、とある事故があって、うん、35歳になって、まあ、目を覚ました少女と、まあ、そのね、世の中の変化の、こう、圧力の話みたいなものを、まあ、柴咲コウさん主演で描いてるようなドラマですけど、
うん。
僕はやっぱり今の、まあ前のこの時もちょっと話したかな。2019年から2020年くらいっていうものの、まあ、時代批評というか、20年くらい前の考え方で、生きていた少女がそのまんま、まあある種のタイムスリップ感がありますよね。まあみんな周りは大人になってしまっている。でも自分自身もビジュアルとしては大人になってしまっているけど、まあ、内面としては子供のままで。で、その視点において、なんか、いろいろと大人がこう受け流してるような、なんだろう、惰性で生きてるようなことみたいなことに、ちょっとそれはどうなのっていうことを突きつけるというか、今に生きてる人たちに、昔はこうだったじゃないってことを問うみたいなところっていうのが、やはり うまい構成というか、面白い試みだなぁというふうにちょっと見てるところはありますね。当たり前でに受け止めてしまっている僕らのことっていうものが、それはそもそも本当に当たり前なんだっけっていうことを問うっていうところが、すごくいい 設定だなと思っています。なんか変にこうファンタジーっぽすぎないというか、過去のその湯川、脚本の湯川さんの作品とかはなんかあの明らかに別世界の話みたいな感じがあったんだけれども、今回は設定だけって考えるとなんかあの SF 感がそんなにないというか、
なくはない
っていう、現実にそうありそうな感じっていうことがすごく絶妙なバランスで保たれているなと思いましたね。ポンさんいかがでしょうか。
僕、まずこれ日本テレビのドラマなん で、 そうです、ね、絶対見れないと思ってたんです。
絶対見れない、はいはい、
しかもこの湯川さんっていうのは僕はね、はい、なんだろう、なんか昔の TBS の、うん、なんか中山美穂が出てたドラマとかでは見たことあるんですけど、近年はちょっとなんか全然見てなくて、うんうんうん、家政婦の見たですら一話も見てないから全然わかんなかったんですけど、うん、なんか見てみたら、うんうん、やっぱりねちょっと怖いよね。確かに出てくる人は全員っていうか、その一人一人痛みがあるみたいな、まあ言い方になるんでしょうけど。
そうですね。う
ん
う
ん、ね、そのお母さん、そのずっと世話をしてたお母さんも、なんかちょっと、
うん、
なんか神経症というとなんですけど、なんかピリピリしているし、うん、すごく独善的な感じもするし、うんうん、お父さんも妙にこう、怯えが強くて、
うん、
うんうん、自己主張ができないとか、妹も、うん、まあこれはなんか紐解かれるのかもしれませんけど、ね、こう、
うん、
お姉さんへのコンプレックスなのか、自分へのイライラなのか、うんうん、社会への不満なのか、やっぱちょっと、当たるものをみんな傷つけるみたいな感じになってて、
うんうん、
で、一番びっくりしたのは、当時の友達というか、まあ、ね、男の子友達の子が、まあ、ひょんなことから、うん、本当にひょんなことからやってきて、
うん、
もう、暴言吐きまくって帰るみたいな、なんかあのシーンとかも、なんでかもう全然追いつかないみたいな、
うんうん、
あれは1話だから言っていいのが、まあ、要はなんか、あれだよね、当時の、10歳、9歳の友達感覚で理想を僕はやっているんだよってことを前振りしながら、実はそんなことないんだっつって、
まあ、そうそう、教師だって言ってたんだけど、実は違う仕事をしていたっていう、それもまさしく嘘をつくみたいな仕事をしていたっていうことですね。う
ん、なんであそこであれを言ったのかは全く俺には分からなかったんだけど、ただ、まあ、なんていうのかな、ドラマの演出の仕方が僕はすごい評価したいというか、
うん、
ほとんど BGM がないんですよね。なんか、感情を駆り立てるような BGM がなくて。そうですね。
うんうんうん、
なんか、悲しそうとか、そういう音楽がなくて、うんうん、しかもなんかその食卓のシーンも面白いんですけど、うんうん、まあ、鈴木保奈美とか、まあ、橋本愛さんとかいろいろいるんですけど、食卓に、まあ、うん、その、男の子の友達含め、5人並んでるんだけど、5人の顔が全員わかるような俯瞰のショットが入ってるのね。うんうん、で、このショットが長いのよ、やたら。で、そのショットと、すき焼きを食べてるんですけど、この5人が、うん、すき焼きのアップの写真、うんうん、あ、またその俯瞰の絵が入るっていう感じで、その俯瞰の絵で、その男の子が、柴崎こう演ずる、体は35歳、心は9歳、10歳の人に向かってこう暴言を吐いてるところで、うん、10歳か。その、うん、鈴木保奈美演ずるお母さんがずっと柴崎子を見てるんだよね。なんか。その柴崎子を見てる顔とか、それを不安そうに見てるお父さんとか、なんかじっと見つめてる橋本愛さんとかの、ね、顔がずっとぼーっと映ってて、なんていうかな、うんうん、どういうシーンですよっていう趣旨の説明的なシーンに作られてないんですよ。見どころが視聴者に委ねられてるみたいな感じがあって、
うん、
あ、こんな作り方できるんだと思って、だから映画ほどそんなになんか自由度が高いわけじゃないけど、うん、 あの、そう、だから間にすき焼き挟むぐらいな、なんか、方向性はあるんだけど、あ、こういう風にして、ゆっくり作れるんだなと思って、あの、うんうん、決してリアルではないけれど、なんていうかこう、見る側に結構委ねられてるようなドラマの作り方が、その、この35歳の少女に関してはあったんで、あ、こういう風なものだったら、もしかしたら付き合えるかなと思って、まあ、無論その、僕は偶話的な絵に見えるシーンは多かったんですけど、でもあの、うん、こういう風に見てくださいねっていう説明的な要素が結構極力排除されてたんで、うん、なんか見続けたいなという風に思いましたね。
過去の日テレの横尾さん作品とも演出が違うんすかね。違う方が演出してるんですかね、多分ね。最近で言うと同期の桜とか、はい、過保護の過保護とかは、うん、日テレですけど、そこら辺とはまた演出が違いますね、うん、やっぱりね。
ちょっとね、なんかあんまりお名前とか僕確認してなかったですけど、
うん、
うん、なんか BGM が少なかった印象はまだ1話なんですけど、僕はね、なんかそういう感覚はありますね。まあでもなんか曲もなんだっけ、
キングヌ
ー、そう、なんか割と話題の人も使いつつも、無駄な感じを無駄に駆り立てるような音楽を使わないあたりは、なんかちょっと勝負してるなって感じはありますかね。
結構気になってるのは、やっぱ2020年っていうものを、まあこの作品の中でどう描くかっていうのは、僕もこれからも全然、まあマスクとか今のところはね、出て、その先の2話、3話ともそういうのも出てこないので、どういうふうに描いてくるのかなっていうのもちょっと合わせて気になっているところではありますね。
まあ、柴咲コウがすごいね、なんか。
なんかそうですね、力、絵力がありますね、やっぱりね。引きつけますよね。
なんか面白いよね、なんかね、なんかね、と思いますね。これはだから、ちょっとそういう迫力がやっぱりある作品かなと思います。う
ん、じゃあ、続いて恋愛物でいきましょうか。まあ、ポンさんの方からあれですか、僕の方からは、姉ちゃんの恋人というドラマですね。これもフジテレビで、岡田芳和さんが脚本というところで、まあなんか3人の弟がいるお姉ちゃんで、ご両親はとある都合があっていらっしゃらないということで、その人が、まあ、林遣都さん演じる、まあ、この人も過去がいろいろとある男に恋をする話というところで、なんか最初は僕さっきの演出で言うと結構あれなんだろうこれっていう感じの、今までのもうその岡田芳和さんの作品ってなんて言うんだろう、やっぱりファンタジー性が高いというか、現実にいない、それこそ中野原ちゃんとか、なんか、まあ、あれは、漫画のキャラクターか、とか、この前の、セミの話とかもね、セミ男だっけ、いいのかな、セミの、ドラマとかも、そういうキャラクターを一個置いて、それの周りの日常が、その、本当に実在する人物たちでっていう、そのバランス、日常の中にちょっと、ぽっと非日常が落ちた時の、なんか面白さみたいなのを描いたものが多かったんですけど、今回はそういうファンタジー要素は全くなくって、まあ、本当にそのまま存在する人たちが、まあ、ショッピングセンターかな。みたいなところで働いている中で出会っていくっていうストーリーだったりするんですけど、この、僕はこの作品を見てやっぱり思い出してます。なんか有村架純さんの力が強いのか、前に月9でやっていた、いつかこの恋を思い出すときっと泣いてしまうというね、坂本雄二さんの脚本の作品がすぐに思い浮かんでしまって、あれも、まあ、ある種、背景を背負いながら、それでも、まあ、なかなかね、心を許せる人に出会えない中で、とある事情があって出会って、そこで恋を深めていくみたいな物語だったりして、でその背景が描かれる中で、今そのまあ2011年以降の日本が置かれていた事情みたいなことが徐々に明らかになっていくみたいな作りになっていて、なんかその2人の恋愛を描きながら、その時の時代を描くことに、まあ、ある種チャレンジして、僕は一部成功していた作品だなとは思うんですけど、この作品もそれがねどうなっていくのかっていう、まあ、恋愛模様を楽しみつつ、あとはなんか3人の弟っていうのが妙にこう何だろう、ギガ数じゃないけどものすごくいい人そうに描かれてるので、それが、うん、他 後半に行くに従ってどういうふうに反転していくのかというか、それだけじゃないんだよっていう物語をどう作っていくのかっていうところが、気になりますね。あの、ひよっこってね、朝の連続ドラマ小説で同じく有村架純さん主演、岡田司和さんが脚本でやっていた作品の中では、中のキャストの方、和久井恵美さんとか、八井一郎さんとか、なんかそういう人たちが出てくるのも嬉しいというか、なんか NHK のその構成なのにこんなにフジテレビに輸入しちゃっていいんだみたいな感じが面白かったりして、そこら辺はあのひよっことかを見ている人を前提として、おそらく岡田さんとか前提というか、まあ、その人だけに限るものではないですけど、そういう人たちが楽しめるような作りにしていくと思うので、どういうふうに裏切っていくのか、はたまたそのひよっこを見てる人たちがさらに楽しめるような様子っていうのをどう入れ込んでいくのかっていうところをちょっと楽しみにして、まだ2話かな、第2話ぐらいなので、まだまだこれからだと思いますが、ちょっと、これからも含めて楽しみな作品でございます。これポンさん見たんでしたっけ？
見てないんだよね。なんかまあ
一応この前のね、期待のドラマには一応入れてらっしゃいましたけどね、3週間前の時はね。
そうそう、まあちょっとなんかだからまだ見てないんで、諦めてないわけじゃないんですけど。
あ、録画はしてあるってことですね。
そうそうそう、そうですね。
うんうんうん。ありがとうございます。じゃあ、
はい。
ポンさんの恋愛ドラマの方でじゃあお願いします。
そうですね。まあじゃあちょっとまとめてね。うん、一応、火曜ドラマ、この恋温めますか、うん、と、うん、あと、リモラブ、普通の恋は邪道。
僕はちなみに両方とも脱落しました。はい。
そうですか。
うん。
まあ僕、基本的にこう、恋愛ものってあまりこう、見れないたちなんで、こう、うん、なんか、まあちょっと、大西さんがドラマの話するっていうんで、ちょっと頑張って見てみたんですけど、
うんうんうん、
なんかね、なんていうかな、やっぱこの2020年に恋愛どう描いてるのかっていうのは、うん、やっぱなんかちょっとチェックした方がいいのかなって、うん、まあ、ふと思ったりしたんですよね。
うんうんうん、
まあ、本当に逃げ恥みたいなものもあったり、いろいろこう、なんていうんですかね、現代の恋愛観ってものが徐々に変わりつつありながらも、でも恋愛ドラマっていうニーズも一応あったりして、で、それをどういうふうに描くかっていうのはすごく難しいと思うんです。いわゆるステロタイプに描くとか、うん、綺麗とかっていう衆美衆だけで語るものでもなかったりして、じゃあどうしたらいいんだっていうことの解決の一つの方向性として考えてる作品かなとも思ってて、
うんうん、
まあ、一個のこの声温めますかは、その普通のコンビニ店員の女の子が、まあ、ひょんなことからその、コンビニの本社の、スイーツ作りの部門に入っていくみたいな話ではある
んです。社長に見初められるって話ですね。うんうん、
そうそうそうそう。で、まあ、この森奈々さんの魅力が、まあ、うん、一番このドラマの根幹にはあると思うんですけど。
まあ、中丸ともやったね。
そうそうそう。で、もちろん、この、ギミックとして、なんかこう、急に顔が近づいたりとか、ちょっと気になってる女の子が別の男と近くにいて、ドギマギみたいな、そういうなんか恋愛っぽいギミックは入ってくるんだけど、うん、基本的には、その、自分というものが何者でもないものが何かになるためのこう過程みたいな、そういう若者の成長みたいな過程の中に恋愛がこう、まあ、逆に言うと無理やり挟まれてる感じすらあって、あ、なんか、うんうんうん、そうか。恋愛ってそういう位置づけなのかなっていう感じもあったりするんですよ。無論、全部、うんうんうん、ファンタジー感満載の無茶苦茶だなと思うんだけど、でもコンビニからコンビニの本社に飛び立つみたいな感じとかっていうのは、なんかこう、
うん、
まあ、何、本当にそうなるって話ではなくて、そういうふうに、うん、目指していく人間のなんか気持ちみたいなところを使う、だから青春物語なのかななんてちょっと思ったりもしますよね。で、リモラブの方も、
うん
う
ん、
これも、まあ、なんていうか、その、会社のお医者さんが、まあ、なんていうか、 そのまあ、これも、ひょんなことから恋愛が転がっていくんだけど、基本的に恋愛したくない。
インターネットはね、返してね。
そうそうそう、っていうことなんですけど、はい、まあ、ここの、こっちの方の物語ってのは、2020年、まさに今の時代を描いてるんですよ、完全に。
マスクしてますからね、みんなね。
そうそうそう。うん、で、非常に、まあ、ある種、その、緊迫すぎるというか、あの、この、うん、なんだっけ、主演の女の人忘れちゃいましたけど、ものすごく、
春さん
が徹底してんだよ。ダメ、ダメ、そんなんダメみたいな感じで、ビリビリやってて、で、まあ、いろいろある中で、その、ある男の子が、相談するわけ。自分の、まあ、ちょっと、まだ彼女じゃないけど、彼女になりそうな子が、一人で寂しいって言ってるから、ちょっと会いに行って、行きたいんだけど、いいですかって聞くのもよくわかんないんだけど、まあ、聞いてきて、いや、それはダメですと。そんなことは今やめた方がいいですって言われるんだけど、いや、僕は行きますよと。行かなくてもいいんだけど、まあ、行きますみたいな選択をしていくみたいな話が出てきたときに、なるほどと。このコロナの不自由っていう社会、まあ、もしくはその合理的な選択肢を選ぶのが今時だっていう社会の中で、恋愛とかその恋路を選ぶことってどういう意味があるのかなとか、あとこの主人公ももちろん、いらないって言ってたものが必要になる感覚とかが芽生えてきたりするんだけど、そこの辺の、まあ、自分が合理と合理じゃないところが揺れ動くみたいな。だからすごくその現代を描きながら、今をモチーフにしながら、みんなのシンパシーを感じるような要素があって、あ、なんかこういうふうな要素と恋愛をこう組み合わせることで、恋愛が成り立つんだなっていうのをちょっと双方感じたので、これをどう展開していくのかがちょっと今気になっていて、両方と見てますね。
じゃあ、そっか。脚本としての不自然さとか、演出としてのなんかうまく描けてなさみたいなものを気にせずに、その枠の中でこう楽しんでるって感じなんですかね。
そう、だから、そう、だその辺はなんかあんまり気にしてたら、まあ見れないけど、まあそこに評価はあんまりないよね、別にね。
うん、と思ってるから。それで見れなくなっちゃうんだよな、やっぱな。
そう、だからそういう視点で、ドラマを見れるかどうかっていう意味だから、おすすめはやめましょうって言ったのは、なんかその総合得点で高いかどうかっていうことで僕、今これ選んでない感じが自分でしてるので、見れない人ももちろんいるなと思うけど、うんうん、そういう恋愛ものの作り方の工夫みたいなところで見る手はあるかなと思いますかね。
なんかでもリモラボ、この子は温めますかとかって新しいですかね。なんかリモラボについて、ラボラボについては、うん、まあ、その恋愛の展開としてはそんなに新しくもないけど、その今の時代に沿ったものを作ってるっていう意味で、面白いなと思ったんですけど、うんうんうん、この子は温めますかは、
いや、だから描いてるものも全然、全く多分新しくない。
うん、
もうどっかで見たらもう全部合成されてるもんだと思いますけど、でも、僕はだから、こういうドラマ作る時の、まあ、主役の女の子、うん、まあ、なんていうか、何でも噛みつくあの感じとかの初々しさとか、うん、なんかこう、タイガがさ、なんかこう、だいたい間に挟まれて、うん、あみたいな顔する、みたいな、見たみたいなやつとかを入れてく感じとかが、うん、なんか恋愛ドラマをどう盛り上げるかっていうような構造とか、もうほら、そんなことに全然、ビビったりしないじゃん。ああ、まあそういうことでしょって、勝手にこっちは思っちゃうんだけど、なんか記号としてああいうことをはめることが盛り上がる要素だとするなら、ああ、なんかこうやってパズル作るんだっていうのを、なんか感じたりもするし、結構そもそもこのドラマは僕は歪だと思ってるから、つまり恋愛要素を全部取っても僕成り立つぐらいのドラマだと思ってるんで、だから、なんか面白い。いいんだよね。なんか、どう作っ、こういう、どうパズルを成立させるのかっていう点でちょっと見て、ね。
作り手目線に近いんですかね、それってね。
まあ、そうかもしれないかな。だからね、自分がこのドラマを見てキュンキュンするわけでは、ちょっと申し訳ないけど、ないのですが、
うんうん
うん。そう、だから、もう、そこまで、そういうことも考えてないのかもしれないとかな。ね、なんかそういうことも思ったりするんで、ちょっと僕は不思議な視点ですけど、なんか、見てますね。
ちなみに今なんか話してて気づいたのは、今のところ紹介してるのは全部女性が主人公ですね、うん、思い出してみたらね。もちろん恋愛ドラマだって男性が主人公の映画とかドラマとかたくさんある中で、僕らピックアップしてるのはそうですね、うん、うんうん、
そうですね、その辺も、はい、
時代の何かなんか。ちなみに、もう一つ僕がおすすめしてるのは、観察医朝顔2ですね。うん、いよいよ、セカンドシーズン、これからまあ、2クール連続、24話ぐらい続くということで、さあどうするのかと思っていたら、なんかまあ前、うん、前までの、その、刑事のお父さんと観察をしている娘っていう、その二人の、まあ、事件に、一緒に向き合うこともあれば、別々に向き合うこともありっていう、毎回毎回、どなたかが亡くなって、その方の死因をこう、解明していく中で、その人のドラマというかその事件とか事故にあったその裏側の心の揺れ動きとか実際に起きたことみたいなものを解き明かしていくっていうところの、ドラマで、まあ、一週一話完結なんだけど全体として、まあ、東日本大震災でお母さんをなんか行方不明になってしまってその痕跡を探し続けるっていうのがストーリー全体として連なっているっていうところでは、うんあるんですけど、まあ一応その前のところまでで、そのお母さんがどうなったのかっていうところまでは明かされることなく、でも一応なんかストーリーとしてはまあまとまったような感じはあったんですね。家族として娘さんも生まれて、これから、うん、4人家族、おじいちゃんと娘さんの夫婦と、その孫っていう、そこのところでまとまってはいたんだけど、その後どうするのかと思っていたらば、まず初回からその今まではその時任三郎さんが演じているおじいちゃんがずっとお母さんの功績を一人で探すことが多かったんだけど、そこが娘の上野樹里さんの方にバトンタッチをするっていうところがあって、それぞれの記憶のなんかな、思い出のまあ、もちろん初回だけでこれから先にまた時任三郎さんに変わるのかもしれないんですけど、それによってそのお母さんとの思い出のまた違う側面が描かれたりみたいなところがまた変化をつけてきたなと思いますし、あとは後半の方で生まれた、お孫さんですねのその成長物語みたいなところもファーストシーズンに比べると加わっていて、それをなんか見なんか本当に可愛い子なんですよね。本当に素直で、すごい可愛い。それを見守るだけでもなんか、なんて言うんだろう、おじさん目線としてね、すごくいいなって思いながら見られるところでもあるんですが、初回の最後にね、結構不穏な感じで、この家族の幸せが、あんなにもすぐに終わってしまうとは思わなかったみたいな感じで、まあなんかファーストシーズンでも旦那さんのね、風間俊介さんが演じる役が一回ちょっとなんか事故に巻き込まれて亡くなりかけるみたいな描写もあったりしたんですけど、そういう不穏さも残しながらこう家族ドラマが続いていくっていう、まあなんかそれって本当になんか予告とか伏線みたいにする必要あるのかなとちょっと思いつつも、これから先にこの物語を引っ張る吸引力にはなっていくんだろうなっていうところで、これをまあ24話描く必要があるぐらい、ちゃんとこう毎回その起きてる事件とか事故の中でこう描きたいことは本当にあるのかって、まあ、原作はどれだけ続いてるか僕も正直知らないのでわからないんですけど、そこの不安もありつつも、でもやっぱりついつい見てしまうだろうなっていう、その家族の物語としてもそうだし、そこで描かれる事件事故っていうものの批評性みたいなのも含めてちょっと楽しみにしている作品だったりしますね。うん、ポンさんはまだ見てないですかね。
伏線張る系の、ちらっと冒頭見ましたけど、こうゆっくりやってほしいね、とにかくね。24話やる。
そうですね、そうですね。うん、ほんとそう。
なんかこう、物語の展開とか引っ張りとかさ、なんか実は、みたいなのとか、そういうのはもう海外のドラマに任せりゃいいんだからさ、日本のドラマがやるんだったら、やっぱりこう、会話で何が出てくるかとかさ、なんかこう、この後どうすんのかなっていう、その一続きのシーンみたいな、やっぱ人間の、なんかこう、空気と空気の押し合いみたいなのをドラマで見れるのが楽しいし、24話はそれができる余裕がある。
そうですね。
なんか尺だと思うんで、そういうのはなんかあったらね、ちょっと、これは見逃せないなって感じになりますよね。
うん、だから結構類似して前も朝顔を紹介した時にアンナチュラルの話をしましたけど、ちょっとアンナチュラル的なものとは違う作りを期待したいかなというか、そのやっぱり家族ドラマを描いてるからこその良さみたいなのがこの作には間違いなくあるので、そこを丁寧に描いてくれると嬉しいなっていう、新しい時代のその家族像みたいなもの、でも懐かしいその平屋の家で3世代が一緒に暮らしているみたいなところっていうのは現実には今も残っているもので、別に古いものでは なくて、そこをどう描いていくのかなっていうのもちょっと楽しみですね。はい、同じくじゃあ警察ものということでポンさん。
まあちょっと長くなっちゃったから、まあ短めにこうね、記憶操作2、うん、新宿東署事件ファイル、うん、まあこれは、まあ北大路欣也が、新宿に精通している刑事なんですけれど、まあ腰を刺されちゃって立てなくなっちゃって車椅子なんですけど、うん、だから記憶だけで、あとはもう現場に行くのは捜査官に任せて、なんかあのタブレットとかで現場を映しながら、うん、指示を出すみたいな、そういうまあ物語なんですけど、初回の、うん、殺人現場が新宿御苑なんですよ。
うんうんうん。
で、その、まあ、御苑とは言ってないんだけど、御苑のシーンが出てきたりとか、なんか、ね、うん、新宿好きにはたまらない物語なので、これやっぱりあの、うん、新宿を知ってる人は、まあね、ドラマの中身はもう置いといて、風景見るだけでも、やっぱ確実にロケしてますから、楽しいんじゃないかなというふうに思いますね。
うんうん、僕は初回のあの、海外の人たちですか、バイクを盗んでるかなんかの人たちが、北大路欣也さんをバイクでぐるぐるぐるぐる囲むのを見て、見るのをやめましたね、もうね。うん、
サービスショットだからあれは。
サービスショットなんでしょうけど。
そうそうそう。
なんだろう、まあ、このすっげえダッセーこのカメラワーク。
そういうところに目をつぶれるかどうかっていうところが、
そうですね。
重要だと思う。
大事ですね。
全ドラマにおいて。うんうん、
全ドラマにおいてなのかな、結構特殊すぎる気がしましたね。記憶操作のその演出としては。
まあ、どうなんだろう。なんか、結構、ね、スルーできますよ、なんかもだんだんと。
あ、本当ですか。
うん、その、1億円のさよならとかもなんか結構チープなところもちょいちょい出てきたりしますよ。あの、なんかね、コンビニアートみたいな爆発するシーンとかも、うんうん、もう、100% CG なんだけど、うんうん、まあだけど、まあ、まあ、それしょうがないな、みたいな感覚であったり、その日本のドラマはやっぱ予算がないからね、うん、こうどれぐらいミニマムに作れるかとか、うん、本当はでっかい会社なんだけど、5人しか出てこないみたいなことを許容できるかどうかは、うん、結構そこが肝だと思うんですけど、うん、まあ、そういう意味では、その、1億円のさよならとかも、話の展開とかに、やっぱ重きを置いて見ていれば、そんなにこう、雰囲気の、荒さとかは気にはならないなぁと思って、これもね、まあ、1億円を手に入れた人間がどう生きるか、うん、あと人生とは信頼とは何かみたいな、いろんな本当に分かりやすい、テーマを一個一個考えられるドラマなので、まあ、これも、普通に面白く見てますね。
うん。うん。うん。ありがとうございます。そうですね。そろそろ結構時間が経ってしまったので、僕の方で用意してたマンダロリアンとラブクラフトカントについてまた別の機会で、まあ一番僕が全ドラマ、ね、ドラマの中でハマってるのはマンダロリアンなんで、毎週本当これを楽しみに生きていける
ぐらい。その話だけの回を作ってください。
そうですね。
じゃあ、やりましょう。くだらないドラマの話だけ最後にちょっとしてもらっていいですか？これはどうとか。一応僕共演 NG も見たし、
はい。
あとなんだっけ。あれよ。先生を消す方法、
ああ、見たんですか。
そう。
あれ見たら負けだと思って。
放送作家が関わってるというドラマですけども。秋元康さんね。はい、はい、はい。この辺とかはいかがですか？
共演 NG は初回だけ見て、ちょっと見てたけど、うん、なんだろうなぁ。まあ、設定自体は面白いというか、まあ、業界話で、そんなものに、なんていうの？視聴者巻き込まないよって、でもそれをこう露悪的に楽しむみたいなところは確かにあるだろうなっていう、なんか共演 NG っていうもの自体がまことしやかな都市伝説的なもので、今時っぽいんですかね、フェイクニュースとか Q アノンとか、なんかそういう時代のなんかそういう都市伝説的なものをまことしやかにするみたいなところが面白いと思った秋元康さんはやってんのかなっていうのはあるから、なんかそんなにドラマとして楽しめる感じは僕はないかな。わかんなくないですか？共演 NG を公言してる人って、この前のザキヤマさんとダウンタウン松本さんぐらいしか。い
や、公言してるやつは共演 NG ということでは、うん、多分ないんだと思いますけど、
うん、
なんか僕はその、こういう仕掛け物、その先生を消す方法もそうなんですけど、うんうん、なんかギミックみたいなものがすごく目に入ってくるドラマとどう付き合うか結構難しいなと思ってて、
うんうんうん、
つまりこれってさ、要は、ツイッターとかで盛り上がることとかを前提にしてたり、話題になるよねっていうことを前提にしてたりするから、うん、なんかこう、うん、 濁るじゃないですか。つまり、びっくりしたり、ドッキリしたりすることを前提に僕ら見なきゃいけないから、なんか、あわあわとその人間の会話とかを楽しみづらいみたいなところがあって、
うんうん、
だから、両方とも僕、なんか面白そうな気がするんだけど、なんか結局、せっこい話に見えちゃうんだよね、なんか。こういう面白みありますせって言われちゃったら、うんうんうん、あ、じゃあいいです、わかりました、つって、だってね、味がわかってるものは別に食べなくてもいいじゃんって思っちゃうじゃない？だから、その辺のところがなんか、でも、一方で、分かってても乗りたいジェットコースターみたいなのもあるじゃないですか。これ面白いんだよ、つって。わ、やっぱりそうだった、みたいな、そういうのがあるから、こういうのとどう付き合ったら面白いのかなと思ったりもするんですよね。別に、つまんないと言い切れるほどつまんないわけでもないんだけど、なんかね、だから相棒とかと本当は、極論だけど同じなのかなと思ったりもするんだよね。
ほうか。相棒
だって、相棒もどうなるかをみんな分かってるわけじゃん。そういうことでしょってのは分かってても見てるわけじゃん。あの、心地よさみたいな。心地よさの種類が、こういうバラエティっぽい感じなのかっていう風な違いというと、辛辣すぎるような気もするんですけど。
うんうん、
ね。だから最後にな、その、なんか、理由がわかるみたいな話になっていくのはくだらないなと思うから、うん、どうやって これを長くくぐり抜けていくのかっていう意味ではちょっと面白そうではあるけど、なんかね、これ好きですっていうのが照れくさいっていうのはありますよね。ね、
僕だから今日 NG もちょっとそうですけど、他の脱落したさっき言ったこの子やったらめますか、リモラブ、記憶操作2、あと7人の秘書っていうやつもそうなんですけど、やっぱりなんだろう、ドラマとしての演出がまず立ってしまうというか、描こうとしている物語とか、フォーマットとか、その時代に対する意識みたいなものは、その先だなっていうふうなことを感じてしまいましたね。7人の秘書もあの、あれですよね、ドクター X 多分チームですよね。ぽい、こう。うん、あの、やったったで感みたいなものを、終始出してくるんだけど、なんて言うんだろうな。シスターフットものとしてすごく美しい物語ではあるなとは思いつつも、やっぱり演出の感じで僕はダメになってしまうっていうのがあるので、なんかそこら辺、なんて言うんだろうな。まあ、もちろんそれはハマる人、ドクタクさんってめちゃくちゃヒットしてますから、そういうハマる人にはハマるんだろうけど、そこら辺のバランスって難しいな。もうちょっとこう、なんて言うんだろう、けれんみなくというか自然に演出することはできないのかしら、この物語はって思っちゃうかな、
うん、なんか海外でね、ドラマ化されたりとかしたらきっと面白そうだよね。
そうっすね、そうそうそう、フォーマットとしてはそこと記憶操作2とかね、いろいろ熟練の俳優で面白いのできそうじゃないですか。
そう、いやだから
新宿
は2億ぐらいあればよかったんでしょうけど、うん、
新宿じゃなくてもでもできますもんね、これね、とあるアメリカの街とかでできますもんね、別にね。
それまあまあ、そうね、うん、ちょっと似たようなものがあるのかもしれないですけどね。
うん、ちょっと見たいですね。
まあ、そんなとこかな。
一応じゃあ、まあこのね、先注目のドラマとかも一応書いてあるの、期待のドラマとかね、徐々に始まっていくものもまた改めてあったりしますので、そこら辺もよかったらテキストを覗いてみてください。
うん、
まあ、これから先また、海外ドラマポンさんも多分見てるものあると思いますので、また別の機会にそこら辺をお話しできればと思います。ということで、今回の週刊ドラマ語りでは、2020年秋ドラマ放談2ということで、様々なドラマを紹介させていただきました。お相手はオレンジと、
ちょっとね、ドラマの見方の方を、新しくしていってもいいのかなと思っております。ポンでした。
タネラジ、また。